水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、しばらくの間お付き合いをお願い申し上げます。立川談笑でございます。出かける際に皆さん財布の中にどのくらいお札が入ってると安心でしょうね。最近では電子マネーだとかね、クレジットカードそういうのがありますから、スマートフォンのそういう機能を使えばもう現金なかなくてもいいよなんていう人がいらっしゃるかもしれませんけれども、一説にはですね、千円札かける年齢っていう、これが一つのお財布の中身の基準なんだそうですね。千円札を何枚持ってるか、年齢の数だけ持っていると安心できるという、そういう基準があるんだそうですけれども、それからすると今日は私はね、小学5年生ぐらい心細い限りですけれどもね、今日はそんなお札についてのお話です。改めましてこんばんは。東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして、
アシスタントの東京 FM アナウンサー、村田睦美です。小学5年生の談笑さんと一緒にお届けしていきます。
高額紙幣持ってません。はい。落語とお金ってのは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうってそんな難しい話ではございません。落語からお金の知恵かなんかをちょこっとでも持って帰ってくださいね。
そんなお金にまつわる落語からあなたの未来を照らします。今週は2つ目立川吉祥さんによる創作落語クレームを披露していただきます。お楽しみに。水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水保証券の提供でお送りします。
落語では八っつぁんや熊さん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りなら水保証券にご相談ください。水保証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、水保証券
和水保。立川吉祥でございまして、一席お付き合いお願い申し上げますけれども、じゃあ私はこれから内閣官房で先進国首脳会議の打ち合わせがあるから、山本君、あとは君たちに任せたよ。かしこまりました。オリンピックも終わって日本全体が落ち着き始めた今だ。市場を活性化するために今回の新紙幣プロジェクトしっかり考えてくれたまえ。かしこまりました。そしていいか、前大臣のように道端に咲いている一輪の花を踏んだだけで苦情電話が殺到し辞任に追い込まれる一億総クレーマー時代のこのご時世だ。くれぐれもクレーム対策だけは怠らないようにしっかり議論してくれよ。わかったな。かしこまりました。それじゃあ例のあれいくぞ。はい、国民の利益よりも優先すべきはコンプライアンスです。そうだそうだな、その通りだ。1にコンプライアンス、2にコンプライアンス、3しかなくて5にコンプライアンスです。6にコンプライアンスです。そうだそうだ、それでいいんだ。うん、そのつもりでどんどん頑張ってくれたまえ。わかったね。かしこまりました。さあということで、大臣は我々に今回の新紙幣プロジェクト全てを任せてくださったのだ。期待に応えるためにしっかり議論していきたい。紙幣というものは資本主義社会で生活する我々にとってこれはもう血液のようなものだな。誰もが手にするものだ。だからこそ間違えた判断をすると必ずクレームが来る来る。わかったな。そういえば3年前か、あん時のプロジェクトもクレームが来たな。確かに来ましたね。今から3年前2018年に発行した例のあれだ。オリンピックに備えて紙幣もリニューアルしようと総理肝入りの新紙幣プロジェクト、海外から来た人にも馴染んでもらえるような、まあそのコンセプト自体は良かったんだけれどもな。ただやっぱり福沢諭吉と野口英世にアロハシャツを着せるのは攻めすぎだったな。クレームが来た来た。そして2020円札は論外だった。逆に一切クレームすら来なかったな。みんなあの時は浮かれていたな。確かに未だにあの時の夢を見ます。とにかく今回だ。この2021年の新紙幣プロジェクトは失敗できないんだな。みんながクレーム来る時代だからこそさ、慎重な議論をした上で新紙幣のデザインを決めたいと思う。わかったな。わかりました。とにかくだ、紙幣といえば1万円札だ。ここまではいいな。はい、いいです。そこでな、このデザインな、1万円札誰にするかっていうのが大事なんだ。どうだ、今回は誰がいいと思う。部長、やっぱり今回も福沢諭吉さんがいいと思います。天は人の上に人を作らず、そして人の下に人を作らず、 その立派な地蔵は一万円札にふさわしいです。確かにな、確かに福沢諭吉さんは馴染みもあるし、じゃあ今回も一万円札は福沢諭吉さんで行くか。意義あり。ん、高橋どうした。福沢諭吉さんにすると早稲田大学からクレームが来る恐れがあります。ん、早稲田大学から。はい、福沢諭吉は慶応義塾大学の創始者です。1984年からずっと一万円札の肖像画は福沢諭吉さんになると、さすがにそろそろ早稲田大学を含めた周辺の私立大学からクレームが来る恐れがあります。はあ、確かにそうか。確かに早稲田はマンモス校だからな、クレームが殺到する恐れがあるよ。うん、じゃあ今回はバランスをとって、早稲田大学の創始者である大隈重信さんを一万円札の肖像画にするか。意義あり。うん、藤井どうした。大隈重信さんにすると婦人団体からなんでいつも一万円札は男性ばかりなんだというクレームが来る恐れがあります。確かにな、確かにそうか。これまで一万円札は聖徳太子、そして福沢諭吉と男性が続いてるものな。じゃあ今回は腰を津田塾大学の創設者である津田梅子さんにしよう。意義あり。ん、大石どうした。津田梅子にすると一部の男性から女尊男卑だというクレームが来る恐れがあります。確かにな、そうか。男性にしたら女性からクレームが来て、でも女性にしたら男性からクレームが来るんだったら、これもう手詰まりじゃないか。部長だったら遣隋使小野妹子さんにしましょう。小野妹子さんは耳にしたら一見女性の気がするけど、実は男性という稀有なお方です。川北お前は黙ってろ。部長だったら漫才師の宮川大輔花子氏はどうでしょうか。男女とも書かれていたらクレームも来ないと思います。いや、まだそんな2人の肖像が書かれてるお札なんか見たことあるか。おかしいだろ。なんか他に誰かいいアイデアないのか。なんかあるだろ。そうですね、じゃあの人間を描くとクレームが来るんだったらイラストにしたらどうでしょう。ん、イラスト、今日本のアニメーションは国の宝ですから、ドラえもんだとかなんかそういうアニメーションのキャラクターを肖像画にしたらバッチリだとこれは思うんですけども、どうでしょうか。アニメな、山崎いいじゃないか。ドラえもんが一万円札、それは子供銀行のなおもちゃのお札に見えるかもしれないけれども、いやでもドラえもんは好感度抜群だ、これバッチリじゃないか。部長、ドラえもんにしたら他の漫画家さんおよびそのファンの方からクレームが来ると思います。また犬好きの方からなぜ猫型ロボットを採用するのですかと、これクレームが来る恐れがあります。なんで犬じゃないかとクレームが来ませんか。犬型ロボットにした方が、確かにそうか、これどんどんクレームが来るな。部長、じゃあの一層無機物物とかにしませんか。なんか掃除機とかけん玉とかジャンボジェットとかなんかそういうのにしたらいいんじゃないですか。物な、じゃあの錯視を使ったらどうですか。なんか遠くで見たらおばあちゃんに見えるけど近くで見たらおじいちゃんに見えたり、あとなんか斜めから見たら壺に見えるけどなんかよく見たらキスをしてる男女に見えるみたいな。あ、錯視な。というか部長、そもそもお札を発行するとクレームが来るんじゃないですか。ん、何が。だってお札があるから裕福な人だったり貧乏な人だったりができちゃうわけですよ。格差の根源お札ですから、そのもの発行したらなんでそんなお札を作るんだってこれクレームが来ますよ。確かにそうか。え、でもそれじゃあ我々一体どうしたらいいんだ。まずはお札を作れと指示をした大臣にクレームを言いましょう。
立川吉祥さんによる創作落語クレームでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
小野の妹子、
小野の妹子男性なんですね多分。
多分じゃないよ。
びっくりしましたよね。あ、小野の妹子って男なんだって ね、うん、
習った時にね、最初ね勉強した時ね意外性がありましたね。
だからさ、そのね、肖像にドラえもんとか、うんうん、ありそうじゃない。
アニメはなんか本当に、でもやっぱりあの中でも言ったようにね、他の作者の方からしたらなんか不公平な感じがするんですかね。
うん、だからあのほら、ね、鉄腕アトムのコインってあったんだよ。
あ、そうですか。
うん、記念コインですけどね。
あ、記念コインとか、
うん、何年ぐらい前のかな。うん、そういう古戦省ってあるじゃない、はい、うん、中のあたりにそういうお店が、うんうん、そういうところの、ウィンドウをこう覗いてたら、あ、鉄腕アトムだ。それが500円玉に100円玉10円玉5円玉1円玉っていうような感じで、よくは見てないけれども、うん、しかもカラフルなの、綺麗なの。
コインがカラフルなんですか。
そう、これはセットになって綺麗なね、こう化粧の箱に入って、あれはちょっと改造になったな。
うん、うん、でもなんか作るのにめちゃくちゃお金かかりそうですね。なんか、
うん、だからその額面よりも高いんじゃない。
高いんですね、やっぱり、
うん、その当時も、
うん、へー、
だ今も希少なものとしてだって欲しいんだもん見た私が欲しいぐらい
確かにそうですね、
うん、うんただどうなんだろうねああいう風にその記念コインなんかで溜め込んで使わないっていうのって、
はい、
で流通だとかこういう経済活性化からするとどうなんだろう
あ
タンス預金が増えてって流通分が減るのよ
一回買う時にお金出すんですかねそこで流れ
ていいのかな、
いや、いいんですかね変わってない気するけどな、
うんうん、あこの間ねそのホームセンターに行って、
はい、
アルバムだとか額縁だとかっていうところを見てたら、うん、そこにねあれと思って見てみたらあのねコインを収集するためのアルバム
あはいありますよね、
うん、あとね紙幣を収集するための
お札
のためのアルバムがあるのよ
それってバリエーションお札とかってそんなに数なく
だからサイズは全部一緒のワンサイズのまあまあこうスロットがあって、はい、裏と表とあれでね30枚もっとかな50枚ぐらい紙幣をそこにしまえるんだけどどんな紙幣しまうんだろう
そうですよね
海外のかな
あそうか海外のとか入れたら確かになんかね、うん、
でも昔のお札とか集めてらっしゃる方いますよね、うん、
線とかね
うん
そうか海外のも面白いよね
そうですねいろいろありますもんね、うん、
あのオーストラリアなんかは、
はい、
カンガルーとかキウイとか
あ、動物なんですか
そうそうそう
じゃあ全然あり得るんですよなんかねそういうものとかもね、
うん、あるあるある
それなくはないんですね、うん、
だから薬杉とかね、
はい、あすげえね確かに書くのも大変でしょうしね偽造もされにくい、
うんうんうんうん、
だから今では古くなってしまった昔のコインとかね、
はい、
多分見たことないでしょあの大きい50円玉
大きい50円玉、
うん、穴開きの50円玉なんだけれども、はい、今の500円玉ぐらいのサイズがあるの
いや知らないですね
そういう時代があったのよだその時代からすると昭和30年代ぐらいからすると50円玉は随分小さくなったの
そうですね
うんで100円玉もちょっとワンサイズ小さかったの昔は、
はい、
昭和30年ぐらい、
100
っていうあのロゴがもっと小さくて、
はい、
20の円の真ん中にちょっと小さめに100って書いてあってその左右にねこう横にラインがこう刻みが入ってでそれって日本で出していた最後のね銀貨なんじゃないかな
あ銀使ってるんですか、
うん、今ニッケル貨でしょ、
うんうん、
だけど銀が含有されてるっていう本当にその物質に価値があるっていうこういうのは多分最後なんじゃないかな
うん、うん、
で500円玉ですよ今は、
はい
ね
はい、
でもその前は500円札
札
ちょっと覚えてますね
聞いたことあるけど、
多
分見たことない可能性がありますね
100円札 の板垣大助っていうのはさすがに私もないけど、
はい
うん、でも100円札の板垣大助がこう、ね、100枚ぐらいこう未開封の封がしてある状態でラップして売ってるのを見たことある、うん、額面をかけるね 1.05% く
らい消費税
と何か変わんない、
うん、
で
その、ね、500円札についてはね一つ思い出があって、
はい
ね、岩倉智美さんっていう、はい、そのあのね、明治になる時の遺品が書かれてるんだけれども、はい、岩倉智美さん その紙幣というのが流通してる時代に親子でねボウリングをしてたのよ
はい、
うちの近所で、
はい、
そしたらねその親が離れた瞬間かな我々兄弟だけになった時に一人おじさんがずっと近づいてきて、うん、おじさん誰だか分かる？分かりません、
はい
うん、あのねってポケットからこういう風に500円札を出してペッて広げてみてて、はい、ほらおじさんはねこの人なんだよ
岩倉智美なんで、
うんはい、おじさんなんだよ、はい、でほらほくろの位置も一緒でしょ、はい、あ本当だ岩倉智美だ岩倉このお札の人やなってでその500円を俺たち子供にくれて
あくれるんですか
そうでその人は立ち去ったの、
う
んはい、で親が帰ってきてどうしたいやあのこれ500円もらった誰にもらったこの人にもらった大いに混乱をしてね多分その人は方々でそうやってね
似てるから、
うん、似てるからその子供たちにねお小遣いあげながらちょっとジョークをかまして歩くっていうねプラクティカルジョーカーのいいおじさんがいたよ
へーそうでも岩倉智さん顔も今ピンとこないですもんね私
あそうか、
はい、
うんうんうんうんそうだろうな、うん、でもそういうことがあったりしてね
じゃあそういうファイルに昔のお札をこう貯めてらっしゃる方もまあ意外といらっしゃるかもしれないですね、
ね、だって普通のホームセンターだよ、
うんうん、そうですよね、
うん、だからマニアなお店でも何でもないところに3冊ぐらいストックがそこに並んでたから需要はあるんです、うん、我々が知らないだけでうんもうちょっとよく調べてみたら楽しいことあるかもしれない。
そうですね、お札とかね。
はい。
あの吉祥さんはさっき談笑さんが千円札かける年齢ぐらいが、
はい、
まあ、お財布の中に入ってると安心だよみたいなお話ありましたけど、はい、吉祥さんはどうですか、
何歳ぐらい、
小2ですね。いや 今日はたまたまちょっとあの、はい、若作りできました、はい、小2できましたね。
スタジオの中にはじゃあ小学2年生と小学5年生とお送りしておりますが、
はい、財布は小学5年生だけど、はい、カバンの中にはあれだよ、あの封筒に入ったね、はい、うん、あの100歳の人が2人ぐらいいるから、ね、そう、
あ、すごいおじいちゃん、
うん、
今ちょっと強がりましたか、はい、うん、じゃ あの立川吉祥さんを、実際に落語を見ていただいたら、あの人の財布は、まあ、小学2年生ぐらいかななんて思いながら見ていただきたいなと思いますけど、最近近々ありますか。
ありがとうございます、9月の28日ですね、こちらの木曜日談笑一門会という、これ師匠も出ますけど毎月やっているのがございまして、
うん、
19時スタートで吉祥寺の武蔵野公会堂ですね、うん、師匠が取りでやりますので、ぜひぜひいらしてください、
は
い、
楽しみにしております、
はい、
では立川吉祥さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはこちらのコーナー、投資のネタ帳。みずほ証券が初心者の方へ投資のヒントをお伝えします。
今日はクレームの話でしたけど、やはり企業やお役所にとってはクレームは困るんでしょうね、
うん、でも最近はクレームをきっかけにサービスを向上させるというように前向きに捉える企業も多いようですよ。
うーん、そうなんですね。
みずほ証券でもお客様のご意見を踏まえ、サービスの向上のための業務の改善を図っていて、お客様の声を踏まえた取り組みとしてホームページで公開しています。
うん、なるほど。お、こんな例がありますよ、
うん、
ご意見、コールセンターの音声ガイダンスを簡素化してほしい。
ああ
、コールセンターの音声ガイダンス長いのありますよね、
はい、
あ、それを選択しやすい簡素化したメニューに変更し、口座開設を検討している方のために初めてダイヤルというものがあるそうです、
うん、
あ、これは使いやすそうですね、
はい。みずほ証券ではこれからもお客様のご意見をお客様満足度の向上に役立ててまいります。本日お話ししたお客様の声を踏まえた取り組みは、みずほ証券ホームページの CS 向上への取り組みの中で紹介しています。みずほ証券の番組アーカイブページのリンクからもご覧になれます。
わみずほ。
みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。
東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間。長らくのお付き合い、誠にありがとうございます。意外に紙幣貨幣の話盛り上がりましたね。
本当本当。
ね。
はい。
だからお好きな方きっとね、マニアで好きな方いらっしゃると思うんですけれどもね。ね、我々もそういう物質としてのお金の楽しみというのをちょっと垣間見た気がしますからね。
本当ですよね。
これからまたちょっとよく見てみたいと思います。
うん、ちょっと懐かしい記憶が蘇ったりして、そういうのも楽しいですよね。
ね、
うん、あの番組に嬉しいメールが届いているので紹介させてください。
はい、
千葉県の男性よっちゃんさんです。
よっちゃん。
はい、短い時間ですが聞き取りやすく興味深い情報がもらえ、うん、有意義な時間で月曜からの活力としています、
うん、あ、嬉しいですね。
ありがとうございます。
あらあら嬉しいな、よっちゃん、
日曜の夜にね聞いていただいて嬉しいです、
う
ん、
はい、
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください、また番組への感想メッセージも引き続きお待ちしています。さて談笑さん、来週は、
来週からはですね、お金の専門家を毎回お招きして、
はい、
お金の知識を学びつつ落語を楽しんでいただきます。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。 この番組は水保証券の提供でお送りしました。